2021年5月2日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を整え、主を待ち望みましょう。聖歌608番を持って主を賛美しましょう。会衆の皆様はマスクをつけたまま小声で賛美してください。ご無理でない方はお立ちください。お祈りいたします。いつも私たちと共にいてくださる神様、その深い憐れみと恵みに感謝し、皆を褒めたたえます。今朝もこの会堂で、またオンラインを通して共に礼拝を捧げることができる特別の恵みを感謝いたします。季節は巡り、新緑の美しい時期となりました。けれども私たちは1年前と変わらず、新型ウイルスの脅威を前に不安と恐れの日々を過ごしています。 この試練を取り去ってくださいという私たちの祈りはいつになったら聞き入れられるのか、祈ることにさえ疲れを覚えてしまうような信仰の弱い私たちを神様どうぞ憐れんでくださり、絶えず祈りなさいとの御言葉を忠実に行うものとしてください。ダニエルの時代においても現代においても、力ある者が思うがままに振る舞い弱い者たちを虐げます。力こそが正義であり善であるような世の中にあって、神様はその対極である愛を御子イエス・キリストの十字架を通して私たちに示してくださいました。その愛は決して絶えることがなく、今日まで述べ伝えられ私たちの知るところとなりました。この驚くべき恵みに心から感謝いたします。情報があふれ、何が真実なのかがますます分かりにくくなっているこの時代にあって、私たちは決して揺らぐことのない神様の愛と聖書の御言葉を求めてこの場に集っています。目の前の問題や将来の不安で落ち着かない私たちの心を整え、しばらくの時あなたからの語りかけに耳を澄ますことができるよう導いてください。御言葉によって癒し力づけてくださり、誰かのために使える新たな週の始まりとさせてください。私たち一人一人が真心と熱心を持って捧げるこの礼拝を受け入れてくださり、礼拝のすべてをあなたの祝福で満たしてください。この祈りを今日あなたに礼拝を捧げる世界中のクリスチャンたちの祈りに合わせ、主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。会衆の皆様はマスクをつけたまま祈りを捧げてください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今日も一緒に聖書の御言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。旧約聖書のダニエル書11章36節から45節の御言葉になります。ダニエル書11章36節から45節の御言葉です。ダニエル書11章36節から45節ですね。お読みいたします。この王は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高く上げて大いなるものとし、神々の神に向かって驚くべきことを語る。彼は栄えるが、ついには神の憤りで滅ぼし尽くされる。定められていることがなされるからである。彼は先祖の神々を心にかけず、女たちの慕う者もどんな神々も心にかけない。すべてに勝って自分を大いなるものとするからだ。その代わりに彼は砦の神を崇め、金銀宝石宝物を持って彼の先祖たちが知らなかった神を崇める。彼は 異国の神の助けによって城壁のある砦を取り、彼が認める者には栄誉を増し加え、多くの者を治めさせて代価として国土を分け与える。終わりの時に南の王が彼と戦いを交える。北の王は戦車、騎兵および大船団を率いて南の王を襲撃し、国々に侵入し、洪水のように通り過ぎる。彼は麗しい国に攻め入り、多くの者が倒れる。しかしエドムとモアブ、またアンモン人の主だった人々は彼の手から逃げる。彼は国々に手を伸ばす。エジプトの地もその手を免れることはない。彼は金や銀の秘蔵物とエジプトのすべての宝物を手に入れ、ルブ人とクシュ人が彼に付き従う。しかし東と北からの知らせが彼を怯えさせる。彼は多くの者を絶滅させようとして激しく怒って戦いに出ていく。彼は海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を張る。しかし誰も助ける者はなく、ついに彼は終わりを迎える。ダニエル書の11章をこうずっと見てきましたけれども、このダニエル書の11章の御言葉とまたダニエル書の9章の内容と並んで読んでいきますと、とても深い示唆があることが見えてきます。ダニエル書の9章を見た時にも私たちこう読み解いていきましたけれども、9章でダニエルは70年間にも及ぶ捕囚生活が終わりをついに終わりを迎えて、故郷エルサレムと帰還して、そして神殿建築ですね、神殿の再建築が始まると、祖国イスラエルが復興するということを神様から教えられました。そしてこの9章の時とほぼ同時期の啓示である11章では、ダニエルの子孫たちに起こる将来起こる苦難と迫害について教えるんですね。つまり喜びと苦しみの両方を同時期に神様はダニエルに教えるんですね。お示しになるんです。今ダニエルは祖国の復興という待ちに待った念願の夢、栄光が叶うかもしれないという、これ以上ない良い知らせだけならばいいですけれども、それと同時に決して望みたくもない今一度の試練、荒波をこう告げられるんですね。神様はこの地における希望と苦難をダニエルに同時にこうお示しになることをもって、イスラエルの栄光がこの地上でずっとあたかも続くかのような幻想に陥ることのないようにと、またこの現存する世界で、この世で、この世の中で物事すべてを完結させることのないようにとダニエルに教えておられるわけですね。でこの啓示を今読んでいる私たちにもそのことを教えてくださっています。私たちはこの罪ある不完全な世界で神様の完全なご栄光を完全に享受することは不可能ですし、人間が神のような栄光を手にするということも不可能なことですし、またその栄光をずっと持ち続けるということも不可能なことですね。がしかし人はあたかも神のような栄光を手にすることができると考え、またその栄光を持続させようと戦い、競争し、攻め取り、自分という存在を神格化したいという衝動に駆られますけれども、結局のところ、その戦いと競争も、戦いも競争も攻めももがきであって、あがきであって、しかもどんなに人が自分のことを神格化したところで決して神にはなれないですし、人は神ではありません。人類のその歴史の中身をこう見ていきますと、それは戦争史であって、政治史であって、 経済史でありますけれども、そのすべての要素が交錯して求めるものは何でしょう。ただ一つですね、栄光を求めますね。戦争を制し、政治を制し、経済を制して人類皆栄光を求めます。ただの栄光ではありません。ずっと続く栄光ですね。でもそんな栄光この地上にはありません。だから神様は人知を超えるイエス・キリストの受肉、人としてイエス様を送るということと、十字架にかけて死なせるということと、復活と再臨をもって成し遂げられる新しい天と新しい地、やがて来る新しい天と新しい地の約束を与えてくださったわけですね。この地上にはずっと続く栄光がないから、新しい天と新しい地が必要なんだと。そしてその新天新地は今現存するこの世の中の延長線上にあるのではなくて、この世界が一度終わってから終わることのない永遠に続く、全く文句なしの完全無欠の神の栄光の中にその新天新地が現れて、その栄光のうちに私たちを住まわしてくださると約束してくださってますよね。ですがこの神が示してくださっている啓示を悟ろうともせず、なおも滅びゆく世界で、なおも滅びゆく栄光を手にして、あたかも自分が神にでもなったかのような気分に浸りたいと思いながら、人類の歴史は未だに動き続けています。いや、もっと正確に言いますと、動いてはいますけれども、全く前進もなく、その場で一生懸命に空回りしてますね。戦争史が、政治史が、経済史がこう複雑に絡み合いながら動いているがために、あたかも前進しているかのような錯覚に陥ってますけれども、実際はその虚無な空回りの回し車に我も我もと向きになって、しゃかり気になって、その座を狙い、いざその回し車に入ってみると、満足もなければ、開くこともなければ、恐れがなくなることもなければ、止まることさえできずにずっと回し続けてしまっています。そして全く涼しくもないし、平安があるわけでもないのに、涼しい顔を装って一言言いますね。我こそ神なり、私のようになりたければこの列に連なりなさい。これがこの世における人間活動の実態であり、エデンの園から始まった罪ゆえに生じた人間共通の悩みであり、呪いですね。ただこの人類共通の悩みと呪いが、こう権力と合わさりますと、悩みであって呪いであるということがとても分かりにくくなります。さらには本来悩みであり呪いであるにもかかわらず、権力ゆえに人々にこう羨望まで抱かせますね。憧れまで抱かせてしまいます。本当にそれが神のように見えてきますし、それを目標に、それを憧れに思って抱いてしまう始末ですね。我こそ神なりという意味の名前、エピファネスを名乗るアンティオコス4世、先週まで見てきましたよね。アンティオコス4世エピファネスはまさに自分のことを神だと称し、称すだけじゃなくて神以上の存在だと称しました。ダニエル書11章戻ってみますね。11章の36節37節ですね。11章36節、この王は思いのままに振る舞い、すべての神よりも自分を高く上げて王になるものとし、神々の神に向かって驚くべきことを語る。彼は栄えるが、ついには神の憤りで滅ぼし尽くされる。定められていることがなされるからである。彼は 先祖の神々を心にかけず、女たちの慕う者もどんな神々も心にかけない。すべてに勝って自分を大いなるものとするからだ。先週までこう見てきましたように、アンティオコス・エピファネスは膨大な権力をこう手中に抑えました。そして思いのままに振る舞って、全ての神々よりも自分を高く上げて大いなるものだと自称しますけれども、その自称が自称にとどまらず、その栄えに自分自身も酔い、人々も酔い、人々を酔わせました。じゃあどうやって人々を酔わせたのかと言いますと、38節ですね、38節39節。その代わりに彼は砦の神を崇め、金銀宝石宝物を持って、彼の先祖たちが知らなかった神を崇める。彼は異国の神の助けによって城壁のある砦を取り、彼が認める者には栄誉を増し加え、多くの者を治めさせて代価として国土を分け与える。アンティオコス・エピファネスは、我こそ神なり、私のようになりたい者はこの列に連なりなさいという誘惑のような言葉を語りかけ、その言葉を受け入れて従って、また連なっている者たちに金銀財宝というきらめきをちらつかせながら、お上の定める一定の規定を満たすことを人生の目標にさせて、一定の水準に達した者たちには栄誉を与えて、また一定の権力を与えて、その権力に伴う土地まで与えて、そのサイクルから外れて生きられないようにしました。これはアンティオコス・エピファネスの時代だけの話じゃないですよね。私たちが今生きている社会と何ら変わりがありません。人の作る規定の中で競争させ争わせ、一定の水準に達した者たちには賞や栄誉やステータスを与えて、金銀財宝をちらつかせて、特定の力まで備えさせ、そうなることを人生の目標にさせて、この地上世界であたかも全てが完結するかのように思わせ生きさせます。そしてそのサイクルを引き継ぎ引き継がせ、その循環に従っていきながら、人が定めし価値あるものを獲得していくことこそが正当な生き方なんだと刷り込んでいきますね。競争させ争わせ、取り合いをこうさせるだけではこう疲弊してしまいますので、今度は互いが互いの間で栄誉を与え合います。賞を与え合いますね。いろんな賞がありますね、この世の中。競争させ争わせ、それだけで疲弊する。互いの間で栄誉を与え合いながら、死んだら何もかも何も残らないけれども、そんなことを気にしていたらやってられないので、そんなことは気にさせず、この競争と争いと取り合いと栄誉に没頭させて、暗闇の支配者である諸々の悪霊の思うままに、上にあるものを求めない生き方をさせようとするのがこの世の中ですね。コロサイ人への手紙に言っていますね。コロサイ人への手紙の3章1節、新約聖書のコロサイ書3章1節2節ですね。コロサイ書3章1節2節、こういうわけで、あなた方はキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。なんていう真に価値あることはひた確信にして、世界が空回りしています。このサイクルの頂点に君臨したアンティオコス・エピファネスは、自分が神以上の存在であるという虚構を人々にこう刷り込むために、コイン硬貨がありますね。その硬貨の表面に自分の横顔を刻んで、裏面にはテオスという神という言葉を刻んで、人々にそれを持ってこう経済活動させました。 この世の中で生活している私たち人々にとって一番の弱みが経済活動ですよね。でその一番の弱みである経済活動を握って虚構の価値観を刷り込んでいくわけですね。とても巧妙な虚しさであって悪です。やりたい放題ですね。でこのやりたい放題に自分も酔って人々も憧れました。憧れさせるんですね。でもその酔いと憧れの内実は欲望と衝動と執着です。アンティオコス・エピアネスはこうなんやかんや今までありましたよね。なんやかんやあったけれども、帝国という一国の帝国を築き上げた王であったがために人々の目にはまさに神のような存在のように見えたかもしれませんが、その内実は欲望をコントロールできず、衝動を抑えることができず、執着に捉えられている幼い子供のようですね。そこには全くもって成長も成熟も見られません。この世界にあって経済力とか政治力とか軍事力とか学力という権力を手にすることはとてもこう大きな存在のように思いますけれども、必ずしもそこに人格的成長とか成熟が伴うわけではありません。世の中をこう見ていますと、成長も成熟も実際はなされてないにもかかわらず、目に見える外見的な要素ゆえに成長した気になり、成熟しているように錯覚していることがこう少なくないですよね。完全にということはありませんけれど、ありえませんけれども、大人になるということがある程度の欲望を節制し、衝動を抑え、執着から離れることとするならば、アンティオコス・エピアニエスは神をも上回る存在だと自称するのに全くもって大人にさえなれていません。欲望も節制せず、衝動も抑えず、執着に固執する未成熟な存在ですね。なのに自由奔放に欲望も衝動も執着も表現できることをもって権力者なんだと、偉い人なんだと、神のような神以上の存在なんだとあべこべに主張をして、その主張に人々も憧れを抱きました。自らを神格化する欲望と衝動と執着こそ力だと思い込んでいたわけですね。エピアネスだけではありません。人々もそう思い込んでました。衝動と欲望と執着を自由奔放に表現できることこそ力だと憧れましたね。今の世界も憧れてますね。こんな世の常にあってイエス様はどうされました？こんな世の常にあって主イエス様はご自身神であられるにもかかわらず、ただ一度もご自分のことを神格化したこともなければ、支配したい欲望や君臨したい衝動や神であられることに執着して生きるようなことはなさいませんでした。かえって自らひざまずいて弟子たちの足を洗って、自らが十字架を追って身代わりに死なれました。罪人の本性である自らを神格化したいという欲望にも、力を掌握したい衝動にも、人が定めし価値への執着にも、自らを高めるようにもいきませんでした。神格化どころか、自ら神であられるということを否定するかのようにいきました。つまりイエス様がお示しになりたかったのは、 自らを高めることに救いがあるのではなくて、神の前にあって自らを否定することに救いがあるということをお示しになりたかったわけですね。お示しになられましたね。ヨハネの福音書に言っていますね。ヨハネの福音書の5章19節。ヨハネの福音書5章19節ですね。イエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。父とは父なる神で、子とはイエス様のことですね。30節言っていますね。30節、私は自分から何も行うことができません。ただ聞いた通りに裁きます。そして私の裁きは正しいのです。私は自分の意思ではなく、私を使わされた方の御心を求めるからです。イエス様はただ一度も父なる神様を無視してご自分を高めるようなことはなさいませんでした。神であられるお方が人として来られたがために、人として本来なすべき本分である神の前でへりくだり、神の前で自らを否定するということを当然のようにされました。これこそ人が失ってしまった本来人が持つべき本分ですね。神の前に自らを否定してへりくだるこそ、へりくだることこそ人としての本分であって、人間の本来の姿です。神の前にあってこう自らを否定できないならば、当然人の前にあっても自らを否定することはできません。一番近くの人にも、自分より幼い人にも、自分よりも経験の浅い人にも、自分より力の弱い人にも自らを否定なんかできませんし、謝れませんし、敬うこともできないですし、いいところを見つけてあげることもできません。なぜなら自分のことをこう否定できないからですね。自分のことを否定できない私たち、イエス様はそんな私たちの前にあっても自らを否定し十字架にかかられました。そして父なる神の前にあって自らをこう否定するという、人が失ってしまった最も大切な本分を身を挺して示してくださいました。人として本来持つべきものである神の前にあって自らを否定するという人としての本分を身をもって身を挺して示してくださいました。そこまでして私たちのいいところを見つけて私たちを愛してくださったんですね。まだこう私は44歳とい こう若い年齢ですけれども、ここ最近こうハッとすることがあります。自分が青年だった時にこうされて嫌だなと思ったことを、自分も同じように青年の世代の人たちにやってるっていうことにこう気づかされる時にハッとするんですね。自分よりも経験が浅いとか幼い人の前にあってこう自らを否定することができないですね。自らをこう神格化して人の前に、そして神の前に我を誇ることは栄誉ではなくて滅びですね。そのことを聖書は教えますね。だからイエス様は続けてこうおっしゃいます。ヨハネの福音書の5章41節ですね。私は人からの栄誉は 受けません。44節見ていますね。互いの間では栄誉を受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方がどうして信じることができるでしょうか。7章言っていますね。7章18節。7章18節。自分から語る人は自分の栄誉を求めます。しかし自分を使わされた方の栄誉を求める人は真実で、その人には不正がありません。12章言っていますね。ヨハネの福音書12章43節、43節ですね。12章43節。彼らは神からの栄誉よりも人からの栄誉を愛したのである。人は罪ゆえに神から離れてしまったという、その劣等感を埋めるためにひたすらに自分を高め、自分に良い、自分を主張し、自分を誇張し、そして人からの栄誉ばかりを求めようとしますけれども、それは行き着くところただの欲望であり、ただの衝動であり、執着であって、人間が人間としての成長や成熟には何の影響も及ぼすことはできませんし、結局滅びを招きますね。事実この後自分自身を高め続けたアンティオコス・エピアネスは滅びていきました。その膨大な権力と横暴さをもってしても自らの滅びを止めることはできませんでしたし、あっけに取られるような終わり方をします。ダニエル書戻っていません、ね、ダニエル書11章40節から。ダニエル書11章40節から、終わりの時に南の王が彼と戦いを交える。北の王は戦車、騎兵および大船団を率いて南の王を襲撃し、国々に侵入し洪水のように通り過ぎる。南の王とはエジプトのことで、北の王がアンティオコス・エピアネスのことですね。彼は麗しい国に攻め入り、彼とはエピアネスのことです。彼は麗しい国に攻め入り、多くの者が倒れる。しかしエドムとモアブ、またアンモン人の主だった人々は彼の手から逃げる。エドム、モアブ、アンモンはアンティオコス・エピアネスの権力により頼んで、そこにこう従って難を逃れるんですね。彼は国々に手を伸ばす。エジプトの地もその手を免れることはない。彼は金や銀の秘蔵物とエジプトのすべての宝物を手に入れ、ルブ人とクシュ人が彼に付き従う。しかし東と北からの知らせが彼を怯えさせる。彼は多くの者を絶滅させようとして激しく怒って戦いに出ていく。彼は海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を張る。しかし誰も助ける者はなく、ついに彼は終わりを迎える。横暴な権力と膨大な権力とその横暴さをもってエジプトをはじめとする国々を洪水のように覆い尽くして通り過ぎていきながら、攻め入って制圧して金銀財宝を手に入れていきました。もうイケイケどんどんですね。欲望と衝動と執着に邁進して、万事思い通り、願った通り、自分を神格したことに見合った成果がバンバン結果としてついてきているように見えます。がしかし実のところ、その動機は恐れであるということがここ書いてあるんです。44節もう一回見てみますね。しかし東と北からの知らせが彼を怯えさせる。彼は多くの者を絶滅させようとして激しく怒って戦いに出ていく。手当たり次第に絶滅させようと激しく怒って戦いに出ていくんですけれども、その動機は怯えです。神のような存在だという王の怒り、海戦山戦テレンの総大将の戦いの動機が怯えですね。 こんな皮肉がありますか。王の総大将の激しい怒り、戦いといえばこう普通は勇ましさとか強さを連想させますけれども、その実は怯えているから絶滅させようなんていう思いが湧き起こり、怯えているから激しく怒り、怯えているから戦いに出ていくんです。人間への殺意や怒りや戦いの本質は怯え、恐怖ですね。怖いんです。そしてもしその殺意や怒りや戦いが望むような結果を生んだとしても、平安がなくさらに怯えます。なぜならばその結果がいつか覆されてしまうかもしれないという新たな怯えが出てくるからですね。でその新たな怯えがまた新たな殺意と怒りと戦いを生んできますね。世界中のありとあらゆる覇権争いのみならず、私たちが日々の暮らしの中でしているいざこざに至るまで、結局怯えが動機ですね。怖いんです、怖いんですね。でいつもその怯えに欠けているのが満足ですね。満足できないから怯えるし、怯えるから満足できない、満足できないから怯えて、いつもこう空虚感がつきまといます。マタイの福音書6章言ってみますね。マタイの6章25節マタイの6章25節ですから、私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。あなた方のうちの誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あって明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちよ。ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。神の国と神の義を求めるってことはどういうことでしょうか。神の国と神の義を求めるというのは満足できるということです。そこには怯えはないですね。その満足には怯えがありません。今日を、今を、今この瞬間を満足できるのが神の国と神の義を求めることですね。今日を、今を、この瞬間を満足できるのが神の国と神の義を第一に求めた時に現れる信仰的症状ですね。だからパウロが言うじゃないですか、食べられようが食べなかろうが、着るものがあろうがなかろうが、牢屋にいようがいまいが、私はどこでもいつでも満足できる。怯えがないですね。そこには私たちは 万事思い通りにいっているように見える有名人とか権力者とか富豪とか成功者を見てこう憧れを覚えますけれども、憧れなんか覚える必要ありません。もしその人が誠の神の前に、イエス・キリストの前に自らを否定することができない人物であるならば、そこには満足はなく、満足できないことに怯えているからですね。富が、力が、名誉が、名声が自分から、自分のうちからすり抜け落ちてしまうんじゃないかと怯えているがために、尻を叩かれるような思いで事業を、勢力を、領土を、影響力を広げざるを得ないと思わされているだけです。万事思い通りに進んでいるように見えますけれども、その内実は自分の欲望と衝動と執着にしか生きられず、止めることもできず、進むことにも怯え、止まることにも怯えているだけですね。だから前進しているようで全く進んでいない空回りの回し車なんです。でそんなアンティオコス・エピファネスを助ける者はいませんでした。助ける者もなく終わりを迎えていることがダニエル書10章45節にこう出てきますね。以前もこう話しましたけれども、アンティオコス・エピファネスは戦場で、剣に、かかって死んだとか、矢に打たれて死んだなんていう猛者のような死に方ではなくて、気がおかしくなって死んだとか、もしくは内臓が腐っていきながら死んでいったというふうにこう言われています。でそんな彼に助けの手を差し伸べる者なんか誰一人といませんでしたし、助けの手を差し伸べることさえもできませんでした。だって神のような存在ですから。これが権力ですね。権力とはまあこんなものですね。全てを手に入れているようで、人にとって最も大切なものは何一つ手にすることなくなくなっていきました。じゃあ人にとって最も大切なものって何でしょう。人にとって最も大切なものって何ですか。神のうちにある成長と成熟ですね。じゃあ神のうちにある成長と成熟って何でしょう。神の前にあって、人の前にあって、自らを否定できる、否定することですね。そしてイエス様ゆえに与えられる永遠の命と愛が人にとって最も大事なものですね。このダニエル書に出てくるアンティオコス・エピファネスは世に現れる偽キリストというふうにこう例えられますけれども、偽キリストっていうのはエピファネスのようなこう何かすごい権力をこう持っている人とか、もしくはこう世の中をひっくり返すような何かの宗教の教祖なんていう、こうちょっとこう凄まじいというか、そんな人物だけのことではなくて、偽キリストの定義は至ってシンプルです。それは自分を神の前にあって否定できないものですね。言い換えますと、自らを神格化したい欲望と衝動と執着を持っているものです。そしてそれらを持っているということを正直に神の前に、人の前に告白できないもの、これが偽キリストですね。つまり私たち皆偽キリストになり得るということです。私たちみんな偽キリストかもしれないですね。神の前にあって自らを否定できないならば、それすべて偽キリストです。そして偽キリストの行く末は滅びですね。神の民とされたイスラエル民族でさえも、自らを神の前にあって否定できずに、神の前にあって自らを肯定し、自らの正しさを主張することをもってどうなりました。国と民族がこっぱみじんに滅びていきましたね。誠の神を否み、 その方の前に自らを否定せず、人の前にあって自らを高めようとする生き方の行く末は滅びです。この肉体の滅びで、その滅びがこう終わって消えてなくなってしまうならば、死んだらはい終わりですから、そんなにこう深刻な問題ではないか、ないかもしれません。だって死んだら終わりじゃないですか。死んだら終わりという滅びが滅びであるならば。でも問題は、聖書が教えてくれている滅びは、目に見える限りのある、またはこの肉体の滅びが滅びだ、この肉体の滅びだけが滅びだと教えてないですね。それよりも深刻な滅びがあるっていうんです。この肉体が死んでなくなる第一の死という以上の滅び、深刻な滅びが第二の死ですね。ちょっとこう時間の関係上見ないですけれども、後で黙示録の19章以降を、お読みいただければと思います。第二の死、つまり天の御国に、神の用意してくださった新しい天と新しい地に入ることができずに、人を惑わした悪魔と共に人異様の池に投げ込まれて、昼も夜もよよ限りなく永遠に苦しみを受ける第二の死、それこそ誠の滅びと、滅びであって大問題ですね。第一の死が問題じゃないって言いますね。第二の死こそ深刻な大問題だって、滅びだと言います。なのにそんなことはつゆ知らず、ひたすらにこの地上のこと、この地上の世界で全てを完結させようとするサイクルが幅を利かせて、どっぷり使って万事 OK だという生き方が横行しているのがこの世の中ですね。じゃあそんな世の中を前にして、イエス様どうされました？そんな世をイエス様は自らを否定して十字架にかかられるほどに愛し許し、イエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持って、終わりの日によみがえらせて新しい天と新しい地に入れてくださると約束してくださいましたよね。これこそ、これが福音であって救いですね。だからイエス様を信じましょう。だからイエス様を信じましょう。イエス様を信じていない方も、もうすでにイエス様を信じている方も、イエス様は信じているはずなんだけど、信じてるんだか信じてないんだかわからない方々も、イエス様信じましょう。そして滅びゆく地にあるものを思って生きるのではなくて、上にあるものを思いながら生きていきましょう。最後にコロサイ書の3章の御言葉をもう一度読んで終えたいと思います。コロサイ3章ですね。コロサイ3章1節2節。こういうわけで、あなた方はキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。お祈りいたします。主なる神様、あなたはダニエルにこの地上における希望だけをお示しにならず、痛みと滅びをも同時にお示しになりました。そしてこの地上で全てを完結するかのような生き方をしてはならないと教えてくださいました。私たちが生きているこの世界は、あたかもこの世界が全てであるかのように語りかけ、宣伝し、私たちの心に 刷り込んでこようとしますけれども、どうぞどうぞ、過ぎゆく、あっという間に過ぎゆくこの地上に思いを馳せながら生きるのではなく、永遠に続く永遠の栄光のうちに永遠の平和と喜びを持って生きる、上のものに目を向けて生きることができますようにお導きください。欲望と衝動と執着に生き、自らを神格化する誘惑に陥って生きるのではなく、自らをあなたの前にあって、人の前にあって否定しながら生きられる幸いな歩みができるものへとしてください。神の国と神の義を第一に求める歩みを私たちにお与えください。ダニエルを通して今一度私たちに大切なことを教えてくださり感謝いたします。私たちのために自らを否定して十字架にまでかかられた救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌520番になります。ご無理でない方お立ちください。 では5月の誕生日の方々を賛美をもってお祝いしたいと思いますので、その場にお立ちいただけますか。恥ずかしがらずに。はいはい、ありがとうございます。はい、では賛美をいたしましょう。それでは2021年テーマソングを主話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた会衆一人一人とともに、その家族とともに、この日本とともに、そして全世界とともに、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。